一ノ本文社と講座9月の部を始めさせていただきます。で、今日の表題は120年祭を経典廃止して迎えようと、これが最初の言葉なんです。まあ、表題としては天輪王明神の頃という、あの教祖伝をですね、本当の史実に基づいて作り直そうという準備で、天輪王明神の頃という、まあ、正式表題なんですけど、その教祖伝に入ります前に、今来月10月26日にですね、どういう方針を120年祭に打ち出そうかというのは、今本部の中でも今ジタバタしているくらい、このままではどうしようもないと考えている人が多いんですね。で、一方では本部の中にですね、この30年どう見たって誰が見ても天理教の教制はもう急転直下、急降下っていうくらい、地上激突型のグラフを描いてこう衰退していると。で、そういうことがですね、何とかしなくちゃならないという人たちが多い反面、片っぽにはそうやって衰退させた自分たちを責めてくれるんだと、我々は昔通り天理教がどんどん伸びた時の方針をそのままやってるんだとという人たちが、どんどん伸びたというのはですね、それはどんな真理でも親様の教えが1人から2人、2人から3人じゃなく4人、8人というふうに広がったといたしましても、親様の時代は本当に少数の人だった。それがどんどんどんどん伸びる、その過程におきまして、伸び方にですね、親様の弟子として難事を助ける、ロックの字に踏み鳴らすというのは、みんな平等に一人残らず喜ぶ世界に立て直しするんだという方向に進んだ人とですね、それじゃあ、一般社会は力ずくで倒し合いの世界なんだと。特に明治から始まった天皇制府は軍国主義を元にして、そして力ずくで世界を支配しようとしているんだ、その国の中で難事を助け六の字に踏み鳴らすなんていうのは危険思想とみなされると。上に仕える、それこそ昔からの教育、十人高校を解いた方がいいということで、特に天皇制軍国主義の教育を強化して時流に乗った人たちがいるわけです。で、その人たちが自分の親やおじいさん、おばあさんたちが軍国主義に合わせたからこそ天理教は盛大になったんじゃないかと。だからその方針を守ってどこが悪いんだというような思いの人がまだいるわけです。で、それがですね、今本部の中で、もう非常にジタバタしているというくらい、その音が、まあ、聞こえはしないんですけれども、悲鳴がどんどんと流れてくるんですね。で、それくらい今10月26日を前にして、本部の中でも各教会でもこのままではいけないという考えと、やっぱり今までやってきちゃったんだからこれでいいじゃないか、今までの私たちを責めるなという思いがですね、全く本部から大教会、中間教会、末端の教会に至るまでそういう姿になっておりますので、それで、教祖伝の天輪王明神時代というところに入る前に、親様120年祭は経典を廃止して迎えようということをですね、しっかりと捉え直しをしたいと思うんです。で、そういう点を見ますと、ここに、縦書きになっている方はですね、この今の天理教の状態っていうことを捉えるのにですね、しっかり捉え直しをしなくちゃならない。これは本安は今まで の講座をどんどん文字にしておりますから、今日やるのもすでに本集まりにも出ているんですね。ですからそれをなぞるようにしてさっと時間を短く進みたいと思いますので、これは本集まりのあれを拡大コピーしたものです。でここではですね、天理教経典と言っても、大きく分けまして旧経典と新経典と、で私たち、戦争中からそのまま生きてきた人間は新経典と呼んだんですが、だいたい今戦後生まれたと言ってももうじき60になろうという人までが戦後生まれになりますと新経典なんて言葉が当たらないんですね。で、まあ、その性質を捉えようと思うんです。で、だいたい経典、旧経典、明治経典と言われているのはどんな時に出ましたかというと、親様の教えがですね、何十を助け六の字に踏み鳴らすという形で出たんですけれども、これを天皇制軍国信者に説くと、ここが一の元文書が象徴いたしますように、日清戦争が近づいたというのに戦争反対するとはけしからんというので、そういう人たちは留置投獄されるという、まあ、弾圧があったわけです、戦争反対者として。でそういう形でもって親様が伊豆本文書から変えられましてから、一歩も外へ出ない形でもって捕らえられた明治19年2月18日と同じ1年後の2月18日に、お勤めの教理を身につけて世界を助けるようにと、こういう心定めのお勤めをさせて身を隠されたと。けれども社会の情勢は、表向き親様の教えは解けない。ですから、神道天理教会となって、天皇制軍国主義の教育をいたしますという建前で、明治21年東京でもって教会を設立するという形を取ったわけです。でそれが、天理に移転いたしましてからも、やはり天皇制軍国主義の宣伝機関として、昭和20年まで過ごしたんですが、その間に明治41年に天理教が一派独立するという大きな節目があったわけです。で天理教一派独立というのは、神道で天神鎮やらずの神を祀るという非常に広範囲な信仰団体があったんですが、その中で天理教というのは一つの特徴を持ったグループであると。でその天理教が天皇公認になるかならないかということが一派独立ということなんです。神道本局下の天理教会というのが天皇公認天理教という教団になるために、一つにはそうなりますと社会の扱いが大きく変わりまして、今までの天理教会会長という人がですね、日露戦争に戦争協力を莫大にいたしましても、まあ、当時250万円なんていう戦時国債を買い、その1万数千円というそういう献金をしてですね、まあ、小さな軍艦なら買えるくらいの寄付をしたんですが、勲章というのはその人の身分によりまして格の高い勲章が来る、国会議員なんかなりますとうろうろしてるだけでもって勲一等なんていうのもらえるわけですが、それほどの戦争協力をいたしましても、天理教の会長の勲章は勲極と、これは全く、下級将校というより下士官クラスの扱いであったんですね。でそういうことが天皇公認の一派独立をいたしますと直任官待遇 それこそ山下教師じゃないですけども、兵隊の位で言えば陸軍少将以上という扱いになるわけです。一遍に、直任官と隊員ということになりまして、まあ県知事クラスの地位になれると、そういう違いがありますので、一派独立を一生懸命に目指したわけです。で、その一派独立を目指すために、明治経典というものを作りました。これが天理教の教義ですというのを作って、そして一派独立の時の教科書という形でもって国の方に出したわけです。で、その時の規則がですね、その時の規則が、天理教教規というものは、第一度本教会は教祖の意向に基づき神奈川の態度を全部拡張するをもって趣旨とするなんて、親様そんなこと考えてないのになっちまったわけです。そして36年に天理教教典が出て、これが、神奈川の教義を教えるですね、神奈川の道を教える教科書ですと出した、その経典第一章が、これが天理教の教義ということになるわけです。そこには第一敬神の章って、私らはこれ暗記させられたんですが、その時敬神の章って最初覚えちゃった、支部の先生教えてくれた。そしたら今度は本部の先生来まして、敬神章と言わなくちゃいかんなんて、まあ大変な、まあ、うるさい言い方です。で、八百万の神ことごとくその名をたたえて崇拝せんことは人のよくせざるところなり、家に霊徳の最も顕著なる年寄りの神を挙げて奉仕す、すなわちとよく言いまして、国の徒たちの御事、国さちの御事、豊久武の御事、大友の部の御事、桃太郎の御事、賢根の御事、いざなぎの御事、いざなみの御事、大しるめの御事、月見の御事、これなり、これを総称して天理狼というという、これが経典第一章で天理教の祭神ということになってた。で、そこには最初の、出だしがですね、この天地の悠久にして万物の生成回復、山猿ゆえのものはという出だしなんですが、その世界に主催の神あり、文章の神ありと、こういう言い方いたしまして、主催の神が天神である。各地域で文章、文章というのは分けて手で面倒見るという意味ですが、その神が神社に祀られる国つかみであるという言い方いたしまして、この地上にいる八百万の神すべてを崇めるというのが天理教の教義なんです。天理教の祭神というものが決まってない、すべての神を崇める、その代表者がこの戸頭、そして天理狼と称すということになっていたわけなんです。で、こういうのがですね、ここに全然お道の歴史の中ではですね、修理さんが慶応3年におとぎ村にあります十二神社の祭神であります十二柱の神を持ち込んだ、その時には月読みの御事というのはどこにもなかったんです。天照大神が大昼めの御事というふうに扱われておりましたので、月読み事っていうのはないのがここに入ってくるんですね。で、全然要は今までの天理教の歴史、修理さんが国に合わせて持ち込んだ神だとも関係ない、要はこの世界全ての神を崇めてんだという、こういう明治経典であるわけなんです。それで廃線になりまして、即座に8月15日にですね、二大神柱さんは当時名古屋の教務市長で、愛知教区というか中部地方を統括しておりました中山義川先生をちょうど小島にいた時に、もう名古屋帰るなと、これから本当の親様の教えに戻すんだから、その準備に取り組めっていうふうに、その市に、 二大神柱は復元の準備を言ったわけです。そしてすぐに親様に復元するという宣言をしたんです。で、内々では即日そう言ったんですね。これは私の父が15日には敗戦の消極来ました時にですね、安全と父も私も涙流しました。負けか、教会も焼け、信者の家もみんな焼け、部下教会の客までもってラジオを聞いたんです。それで兄は二人とも戦死したと思い込んでいる。その挙句負けたのかというので安全としていた。ところが2日後の17日の月並み祭を部下教会で行う。みんな焼け跡のあっちの方からもこっちの方からもみんな焼け残りの家に住んでいた人が地下足袋履いて、その焼け残りの葛飾区の部下教会へみんながこう来てお勤めやった時に、カラッとした明るい声で、負けたからと言って悲しんでいてはいけないと、これから世界助けの親様の教えが本当に世に出る時だ。父がサバサバと話し出したんで、私はもう唖然として、父の考え方は戦争中にですね、海軍兵学を受けると言った時に、忠臣だ軍臣だと言っても所詮は人殺しだと言われて軍隊行くのを断念した私ですから、父の考え方はもう際立って軍国主義と違うということは承知していた私でも、こんなこと言って非国民と言われしないかと思うほど明るい顔をして、私の父は2日後の17日にもうサバサバとこれから本当の親様の道が世に出るんだという話をしたんです。でそれが10月26日に、もう敗戦から8月15日からわずかですね、その時に来年の正月26日親様60年祭を迎える、そのスローガンは復元であるということを新柱が声明を発したんです。そして10月29日から復元講習会という競技講習会が小島で行われたんです。そういうふうに親様の教えに帰る、親様の教えとは何か、お勤めで教えた難事を助ける心を持って、そして一人残らずが喜ぶ陽気づくめの世を作るという、これを親様の言葉はロックの字に踏みならす。ロックというのは陸という字書きまして、陸屋根というか平らな屋根のことです。硯の陸と海というこの当時の表現に従いまして、平らなことをロクと言っていた。昔の狂言の言葉ですと、膝を崩しなさいという時にロクにしなされというような言葉が今でも狂言で使われているように、そういう宣言で復元を言ったわけです。でその復元を言いました。あと昭和21年1月1日の昭和天皇、後に昭和と名を立て祀られた戦争を始めた天皇がですね、私が天皇といい天照大神の子孫で、で私の先祖が国を作って人間を生み出し天照大神を支配者とした、そしてその天照大神の子孫である天皇が世界を支配するという、こういう神話でもって、国づくりをし天皇の地位を固めてきたけれども、これは全く架空なる観念、嘘ですという証直を出しまして、これからは事実に基づいて国づくりをするという証直を出した。これが人間宣言と言われる昭和天皇の宣言だったんです。と核なる観念とこう言いまして、これこのあとですね、大変なことが、私たちこれは重大だと思いましたのがですね、米軍が9月にどんどんと日本に占領に参りました。その時に天理教がこの戦争の原因だっていう、こういう考えを持ってた。 それというのは戦争中、この第二次世界大戦の原因は発行意中という思想である。とこれローマ字で発行意中と書きまして、そしてこれが戦争を起こしたんだという教育をアメリカの軍人にずっと教育をしていたんです。でそれを戦後ビデオでもって放送いたしましたが、何しろ発行意中を一番教えたのは神社、どこの神社よりも天理教のこの経典である。国の神話を教えて、いざなぎの御事、いざなぎの御事が世界を作ったんだと。そこに御恩返しするためには働いたものをみんな捧げ、天皇が戦争を起こして世界支配しようというならば命捧げてそれを実現するんだと、そういう教育をしてきたのが天理教であると。米軍はちゃんと全部と分かっていたんです。それで小島へ行きました。これは公式発表はありませんので、その時の話は私たちはその当時東京にいて、さすが商船さんだ艦長さんだと、当時はまだ新柱というふうに馴染んでおりません、艦長さんだと思ったのはですね、米軍がこの教育がけしからん、八甲一を一番教えた教団だと言って小島へ来た時に二大神柱が直に説明したと。八甲一は確かに教えましたと。けれども八甲一を天皇政府に、軍国主義政府に教えさせられたんで、それを教えないと言った教祖はいつのもと文書でもって命を締められてますと。そこまでの弾圧を受けてやむを得ず八甲一を教えたんで、本当の天理教はそういう教えではありませんと言って官僚台を指さして、目松を待つ隔てなく助け合って、ぬくみも水気もみんなそれぞれの人が助け合ってみんなの喜びを作る平和の塔、これが官僚台です。官僚台を指して平和の塔と説明して、そして米軍が納得したと。これを私たちは東京にいて聞きまして、さすがすごいと、こういうふうに思ったわけです。そしてその後教科書を作れというふうになったので、21年に教規改定が行われました。こんな明治教典じゃないということで、でその時にはここに出ているんですが、21年4月18日にですね、これはその誕生祭です。天理教は天啓により中山三木天保9年10月26日に創始す。天理教は天領の御事を信奉す。天領の御事は元の神、実の神にして親神、また天領神とも奉承すると。なんだか曖昧なんです。それで天領神という場合には十足の神を総称している、強いては天神地義やおよろずの神を尊崇するのが天理狼という意味ですから、多神教の意味を持っていたんです。でこういう教規に21年に変えまして、そしていろいろと社会情勢をこう見て、どういう教科書を作ろうかと言っておりました時に、22年の大晦日、昭和22年12月31日にですね、天理教教規を変えました。それこれ変えたのは天理教経典公案というのを出すために、これは23年10月に出したんですが、それを編纂するために変えたんです。第1条、天理教は天保9年10月26日天啓により中山にこれを始める。天理教は親神天領の御事を信奉すると、これ一神教になったわけです。ここで、日本占領しているのは連合軍というんですが、司令官はマッカーサーで、何しろキリスト教徒が主体の GHQ というのはマッカーサー司令部のことで、ゼネラルヘッドクォーターという意味なんですが、その GHQの対策としてですね、一神教の経典を作ろうということで教規を変えたわけです。 そしてそれに基づいた経典がここに23年に公案が出まして、そしてそれを24年公布する前に新柱並びに本部のスタッフが、その時に私が当方の会長当番の時にその新柱はじめスタッフが当方へ泊まりまして、米軍 GHQ と文部省との折衝を絶えず繰り返しまして、協定を作ったわけです。その時私はまだ10代で、紙持ってこい、ペン持ってこい、インク持ってこいって、当時は今みたいにボールペンみたいな便利なのもありませんから、青インク赤インク持ってですね、それで準備する方の役であったわけです。まあ大体紙持ってったり机揃えたり、それから寝る時の布団敷いたり、お風呂入る時背中流すのが私の務めでありまして、こういう内容にまで立ち入るなんてことは到底まだできなかったわけですね。けれどもその雰囲気はその時から私は味わってきたわけです。まあ一番下っ端のスタッフの手伝いというふうな状態にその時になったわけです。でこの時の22年の体制というのがですね、これが現在の経典になっているわけです。典型によりというこの言葉ですね。典型により中山一これを始めるというのは、典型というのは天にまします高間ヶ原の天皇家の先祖の神々のお告げにより始まったという言い方、これがイザナギイザナミはじめですね、国とごたちの御事、まあ国とごたちの御事はじめイザナギイザナミに至るまでというのが順序ですが、そういう天皇家の先祖の神々のお告げを受けて中山三木の意思ではなく天皇家の先祖の神々の意思でこの道が始まったという現在の経典が作られたわけです。でこれは今まで10人の戸頭の神が守護していると説いていたの天領の御事という一人の神がいろいろな働きを持っているという、キリスト教的な一神教の教理にまとまったわけです。これが第一章なんです。ところが金原の道がないという証拠に出すんですが、連合軍は米軍だけじゃございませんので、日本が侵略した国々にも配慮したわけです。それで第二章は仏教系の密教の拝み祈祷をですね、お道の言葉でもって教語でもって語ったのが第二章なんですね。第三章は日本の国民神話、天皇神話にも敬意、今までずっと説いてきたからそれでもってやったわけです。これが山沢さんが神道教理にした泥見公記を、まあ、悪抜きして出したわけです。第四章は天皇神道になる前の日本神道、宗教学的に言いますとパンティズム、反神論というふうに言われます。まあもっと遡るとアミニズムだなんていう人もいますけれども、そして第五章はそういう神道を教えた中山三木という架空なる教祖だ。で後半になりまして信仰編というになりますと、日本が侵略した国々に敬意を表しまして、これは中国のですね儒教から陰陽道などにも敬意を表しました。それからそこを本来のインド教と言われるヒンズー教というのはヒンディというのはインドという意味ですから、インドに源流にいたしまして中国朝鮮日本に流れてきました輪廻転生の考え方、それに敬意を払ったのが6章7章8章というものでありました。そして9章に至りまして小林様の教えを身につけたものが養木神の社であると、お道らしいものがちょっと入ってまとめの10章と、こういう経典が暫定的に出されました。これは GHQ に配慮して 連合軍の日本占領の宗教政策に配慮して作られた経典、教規と、まあ、教規経典とであるというのは、今天理教辞典を広げましてもこの教規は GHQ 対策であるということが書いてあります。それで現在の経典はそれで作られているわけです。でその時に二大神柱はこの経典は10年間と宣言した。占領中の経典であって10年経ったら親様の教えに復元すると、こういう宣言をいたしまして、約束通り10年経ちました。昭和34年4月26日ここで狂気を罪の上に改めましたというのは、第1条天理教は月市の社を頼む中山美希の啓示により憲法9年10月26日元の地場に始まる。中山美希のお告げでありまして、それ以前のどの神様の影響も受けてない。影響という言葉を使ったということで、昔の全ての文化の影響は受けておりますけれども、中山美希の意思で始まったということです。他の旧来の宗教の神々なんていうものの影響は受けていない。世界助けの教理を中山美希が憲法9年10月26日から始めたんだと宣言したんです。天理教は親神天領の御事を信奉するというんですが、今までの宗教のどの神にも関係ない。親様がそれからの教えから言いますと、これは勤め乗りが神という態度をとっているわけです。でこういう教理に全部解き方を変えなくちゃならないんですが、この時の神柱がですね、狂気変えてということは、昭和22年体制の高間原の天皇の先祖の教えで作った天理教というこの経典は廃止するということが前提条件だったんです。ところが本部の中の大勢の人は、そんなことしたら我々本部員が今まで嘘を教えていたことになる、我々の親やおじいさんたちが親様に背いていたことがはっきりとしたじゃないか、そんなことはしてほしくないという、まあ、態度を取りまして、新柱がこの経典廃止すると当然のことを指令することを阻んだんですね。本部員たちのストが行われました。それで新柱は、それじゃあ使用家の教育の改革をまずやろうと、こういうことで、まあ、私など数人が使用家の教会本部使用家の教育がですね、昭和22年の教規に基づく天皇家の先祖の神々のお告げで始まったという経典を今までいつまでも教えていたんではいけないと。でそれを全部切り替えをしようにも、新柱さんは教団全体の教義最低者であって本部の責任者は私だという山沢良次郎の子孫たちが仮番通に、私たちが本部の会長だと、本部の責任で山沢信徒を教えるんだという態度を取りまして、修養家でもって経典を教え続ける。その修養家の中に山沢さんたちと親戚または隕石関係の薄い数人の本部在籍者と、私のようなその時復元教理を唱えてからですね、八島兄弟東本の部下先なのに5人も本家、教皇本家を復元してから2人福音軍人として兄が入る、それから私弟たちが天理大学宗教学科できてから入るというような形で、ご兄弟が復元教学で固まり、そしてその後の戦後の布教 正しい親様の原点を解いて、御神楽歌の意味を解いて、みんなが遺産で文句なしに、もうお島帰りもトップ、日の口に出すにも東本170も直属教会があるのに、東本の3分の1は本間様が出すというような実績を重ねまして、新柱にその原点教育で人もよる、金が寄らないなんていうのは、そんなのは人の、そしりであって、実際は人が勇んで世界助けに勇めば、人も金も動きもそこでつくんだという、その実績を買われまして、本部の在籍者数人と私が加えられまして、使用化改革というものを取り組んだわけです。でその時に新柱が、その抵抗の中で新柱がですね、まあにわかに亡くなるというようなことがございました。そして、その復元教育が挫折したまま今に至っているということなんです。これが重大なことなんですね。そしてその神名との決別ということを私たちはやらなくちゃないんですが、天皇家の先祖の神名がお筆先に書いてあるじゃありませんかとよく人が言うんです。お筆先にイザナギイザナミ国とおたちを戻る、こういうことが書いてありますけれども、これ神様の名前としたら御事って呼ばなかったら、もうそれだけで罪受ける表現です。神じゃないという意味で親様が書いてるんです。というのはこの時にですね、神名を導入したのは修二山沢である。これは先月のところで言いましたから、慶応3年の天輪王明神というものをですね、修二の名前で、吉田神宮官僚から許可を受けた時から、天皇の先祖の神様を祀るという神社になっていたわけです。でそれに対しまして、親様がそうじゃないんだと、お勤めのは抜くみ水気つなぎ突っ張り、そういう働きの調和でちょうど良い環境ができ、調和の取れた生命が生まれたという、これが親様の教えたお勤めの教理であるということで、親様が教えたのは、これはここにありますように、抜くみ水気つなぎ突っ張り、飲み食い出入り引き出し、それから息吹き分け、これ知恵ですね、言葉で知恵が発達すると分離独立して、命が、別の命が生まれると。でそういうものが全て働きが調和して命というものになっているんだということを官僚大勤めで教えた時、親様が教えた時、抜くみ水気つなぎ突っ張りで、これはお筆先1号に神楽勤に手をつけてという時、これはもう本当にぬくみ水気つなぎ突っ張りの手振りを身につけているわけです。でこの時には親様は神名とつながっていなかったんです、親様の教え方で。それを親様がお勤めで教えて、そのお勤めの真理で助かった人たちに、修二さんや山沢さんが、これは天皇家の先祖の神々のご利益だと言って表裏をすり替えて、そして、はっきり言いますと、権利は股間がもろもろの教えを説く許可を受けたの、お大和神第一条大和神社事件でもって取り上げて、その許可書を取り上げて、修二が慶応3年に取り直した、その時から天皇家の先祖の神を祀る神社であると唱えて、はっきり言いますと、親様が御官さんと共にですね、中山家が主人のために破産した後、 助け一郎の教育によりましてみんなの信頼を得て持続してきた神社の経営というものも、これは私の国から受けた 権利であると言って、はっきりと収入全部古紙としての収支が取ってしまうと、そういう形になった時に収支がこの私が祀っている天皇の先祖の神々のご利益であるということを言いましたんで、親様は国とお立ちを持ったり、もちろん神なんかじゃないと、天皇も人間なら天皇の先祖も人間であると、だったら助け合うのは当たり前だというので、水気のお面をつけて勤める人に国とお立ちという御事を取った名前をつけたんです。いわばお面につけた名前と思えばいいんです。これがお面につけた名前というのはあるんですよ。今般若の面というのは有名でしょ。般若の面と角を生えて女の人が嫉妬に燃えたような顔を般若の面と呼んでるんです。と般若という言葉は真理という言葉なんです。あんなのは真理であるはずないってみんな般若の面と言うとおかしいよあの名付けはって言うんですが、実はあれ般若坊という名前の人があのお面を作った。ですから般若坊が作ったお面という意味で般若の面と言ってるんです。あれが女性の真理の姿じゃないんです。女性の真理はもっと優しいもん、あんたみたいな顔してるんだあんなのは女性の本当の姿じゃないんです。あの人に狂った姿は、けれども般若坊という人が作ったから般若の面って名付いてるんです。言ってみれば親様はみんながつけるお面に国とか立ちの御事が助けてんだと、修理さんがですね、親様や御官さんがお勤めでお助けしてんの、自分が祀っている神社の神が助けてんだと言ってその手柄を横通りしようとしてるの、そうじゃないよと、あれはお面の名前だよ、あの面つければ誰でも国とこたちになれるんだというように、その水気という役割に国とこたち御事という尊称を取って名前をつけたんですね。そういうわけであれは神様の名前じゃないんです。勤め人数の働きの名前だと、こういうふうに、見ていただきたいんですね。で現在でも天皇の先祖と足屋の神様が助けているんですと説いている人たちがこの天理教団の中に大きな顔している。でそれが全く本部へ来て勉強してる人がですね一定一つならない。教皇行った人は教皇では戸柱の神様と明治教典そのまま解いてます。戸柱の神様って授業やってるんです。これは教皇総書というので、いや教皇の本科や専修科の教科書が文字になってます。そこでは戸柱の神様って解いてます。で天理大学行きますと今の経典に基づいて一神教だと、一人の神様は党の働き持ってんだって説いてるんです。教皇の専修科卒業生と天理大学の宗教科卒業生が違う教理に習ってるんですから一定一つになるはずがない。で両方とも親様の教えに外れてるんですから、まあ5年の言ったことなんです。で今こそそういう矛盾をですね正さなくてならないんです。でそういう時にここに出ておりますのはですね、実は後でよく見てほしいんですが、古事記日本書紀に書いてある日本神道の女神男神様というのとですね、お面の男面女面は全くむっちゃくちゃに違えてあるんです。わざわざ親様違えてあるんです。同じもんと思わないように。もう賢根というのは男面ですが、お勤めでは男面ですが、賢根というのはおもだるの奥さんで、おもだるが男なんですよ、男神なんです。おもだるの奥さんでイザナギイザナミを産んだ人です。 で、イザナギイザナミというのは兄弟でアマタラソウミカミを生んだという兄弟婚の典型ですね。でそういうふうに古事記日本書紀などは実際の生活には合わないんだということをですね、おやす様ははっきりとさせるためにこれ違っております。これ後で この下の部分だけでかくしたのここにありますから見ていただきたいですね。でそういうふうに神名というものも今でそういうふうに神名というものも今変えなくてはならない。いやもしさ短くこのところ終える予定だったんですが、でそういうふうにこの年祭でもってちゃんと迎えなきゃ包まなきゃならないというんですが、このところで重要になりますのがですね、ここで天理人道というこの言葉が、天理人道教育というものが良いことなのか悪いことなのかというこの根本の問題になってくるわけです。でもそこを今日は天理人道ということをですね問題にしたいと思います。ついては天理教という現在の名称をどういうふうに捉えるかということになってくるわけですね。でこのここでもって問題は天理人道ということ。この問題になるんですが、これは天皇制軍国主義教育が始まりましたときに天理人道教育をやれと言って各地方にお触れが出ました。これは明治5年に大教員制度できたときに、第1条敬神愛国の旨を大すべきこと、第2条天理人道を明らかにすべきこと、第3条公情法体し長子を遵守すべきこと、接しむべきこと、これが3条の国民の教則ということになります。そして神道教会は教団の基本規制というので3条の教憲、教団の憲法という字で教憲ということを使っております。国民には三条の教則と触れました。で、この明治政府の天理人道教育というものは一体どういうふうに出てきたのかと、こういうふうに言いますと、天理と言いますとこれは天理人欲という言葉があります。これ儒教の教育の中で天理人欲という言葉がありまして、天理というのは人間の本来持っている本性の姿であって、それは善であると、まあ、儒教の性善説の基本ですね。人間の本来の性は善であると。ところが人間が目先の欲にとらわれまして不幸せな世界にしてしまっているというこのこちらを善、こちらを悪として天理人欲という言葉が、これがずっと教育されていたんです。それで天理というのは非常に良い言葉だとこう言ったんですが、天理人道というのはですね、天理人欲がこれが悪と教えられてるのに全部すり替えまして、まあ、結論を先に言っちゃうと、天理というのは日本の神話ので教えている真理のことだと、国々の神話、それで天皇の先祖が世界を作ったんだ、人間を生んだんだ、支配者としてあまたる総務官を生んだんだ、ここまでが国々の神話です。そしてその高間原の天照総御神は地上の国を見て、あれは我が子孫、我が海の子の君たるべき国なりと言った神曲にも届いて、 天孫降臨が行われた。その天孫二位の御事の肥満は神武天皇で、ずっと征服、地上を征服して橿原に天皇王朝を築いた時に、これからの方針はここを根拠地にして世界を祀らぬものを耐えられて、世界を一つ家にして支配することは良いことだという神武天皇が天皇制確立の時に八紘一宇という方針を出した。これを天理と唱えたんです。これなぜ米軍がですね、この八紘一宇が戦争の原因かと言ったというと、昭和12年に文部省が国体の本義というのを出しまして、今まで古事記、日本書紀にいろんな神話が説かれている。その中でも際立ってこの国生み天孫降臨八紘一宇という天皇制確立の時のこの筋書きを彫刻の精神と、国が始まった時の精神と、こういうふうに説きまして、この時から日本神話という本が作られたの。ちょうど私の小学校1年の頃ですか。日本神話という本がどんどん出されまして、これが教育された時から世界戦争が、第二次世界大戦が始まってますから、だから米軍が八紘一宇が戦争の原因だ、天理教が一番そこにお酒を担いで世の中を悪くしたんだと見るのも当然の歴史があったわけです。でこれを天理とこうしまったわけなんです。それをいうふうに、そこに命を捧げるのが人道であると、こういうふうに人欲というのは悪だというのに人道まで善というふうにすり替えて国民教育が行われたんです。すり替えすり替えの連続なんです。でそういうわけですから、古き良き伝統と勘違いしまったんです。儒教では昔理想の世界だった、だんだんとこの人欲でもって乱れてきたと、これが朱子学の主流で説かれておりますから、昔は理想的世界があったんだ、これは旧約聖書でもそうですね、昔は理想の世界があった、人間は罪を犯して苦しむという世界にしたんだと、こういう解き方になってます。ですからこの神話に基づきまして昔の暮らし方にすることは古き良き伝統と勘違いしたんです。明治に始まった悪しき世界制覇の欲望の教えなのに、古き良き伝統と勘違いしてしまった。で未熟なる人間の暴力による物欲支配欲というもの、これが古き良き伝統と勘違いしちゃったんです。親様のはだんだんと成人していくという昔理想があったんじゃないんです。昔立派な成人がいたんじゃないんです。ところが儒教では古は理想でありまして、個人曰く、古い人曰くというと、これが正しい教えという感覚がありますから、それを利用して日本の神話が正しいんだ、善であると、こういうふうにすり替えますと、未熟なる人間の暴力による物欲支配欲の充足が元になっているその日本の天皇神話をですね、古き良き伝統と勘違いしてしまった。大体日本はですね、国々村々で氏神氏子というような、後にそう呼ばれるような間柄で小さく収まっていたところに、巨大な勢力を持った人が天から下ったのか、海を越えてきたのか、天津神と称する人たちが力でもって征服して天皇王朝ができた。これが日本の歴史です。でその時に暴力で支配者になったということではなしに、それを理想化いたしまして、これは真理に基づいてそうなったんだという教育をやったのが天皇の神格化。
天皇の神格っていうよりこの時まで天皇という言葉もなかった。
村々に君がいて大君というのが大きく支配した。それが天皇と唱えた頃、それを神格化する古事記日本書紀の編纂というものが行われた。これが天武天皇が古事記日本書紀の編纂を命じた8世紀のことです。で、天武天皇は天皇一族の中で自分の兄と兄の跡取り甥の光文天皇を攻め滅ぼして自分が天皇になった人です。で、その人が天皇家は支配者の魂の因縁があるんだということを神話を作って正当化したのが古事記日本書紀の編纂です。で、それは8世紀なんです。で、ここにその後ですね、見ていただきたいのが、その後ずっとその教育が続いているところにですね、天保9年まで参りまして、もう1838年のは一点に飛ぶわけですが、その時に親様がそういう暴力によりまして物欲支配欲の充足というようなことは理想ではない、根本からですね、仏教の教文の中にある仏説のですね、天輪王という理想的王様の話がある。あの天輪王のように難事を助けて一人残らず喜ばす世界を作るために、私はこれから今までと違った生き方をいたしますと宣言したのが立教なんです。これは今まで誰も説いていない教理で、今までの段の言葉によったんではないんです。理想的人間として仏教の中で天輪王はですね、王様でありながら他の王様は国土も民も私のもんだと言っているのにですね、天輪王は私は王であるが何も持っていない、物は全て生産者たる民のものである、民の宝を私が借りてそして住みよい世界をするのが王の務めである、その姿は難事を助けみんなの喜ぶ世界を作ると、こういうことを天輪王朝五巻に書いてある。これは最澄が中国から経文を輸入した時、桓武天皇に立てまつった目録の第1行目に天輪王朝五巻と言って、記録されている。それが天皇家の理想として代々語り伝えられていた。で、孝明天皇までは天輪王になって難事を助ける政治を行いますという誓うのが天皇の即位の式だった。その伝統を単なる理想ではなしに、私はそれをこの地上に実現すると、こういうふうに言いまして、そこに付け加えたのが天輪王教五巻に書いてあるのは、難事を助け六の字に踏み鳴らすという実の神、一人残らず助けるという神、あの良さしか歌ってないんです。ところが親様は天輪王の務めと、それを一つの象徴といたしまして、天輪王になる心構えになる務めというのを、この官老大図と目を指さして教えまして、それは命発生の真理でもあると、こういう宣言を加えたんです。ただ天輪を振り回しているのは仏教の一派でしかないんです。仏教では天輪王は難事を助け、難事を助け六の字に踏み鳴らすまでしか言ってない。とか、これが人間の本性である、こういう調和の中、助け合いの調和の中から命が生まれ出たんだという、このことも学び取れというのは親様のダメの教えなんですね。それが見下り目に元の神実の神と言われている 篠本志明のその場所で教えたのはこの世の元の真理であると、これは元の神、実の神であるというのはその両面を言った言葉です。でそういう形でもって、親様の立教が19世紀1838年に、言われたんですが、そこに王政復興というものがこう出てまいりまして、天理人道教育、今言ったこの天理人道教育が出てきたんです。そしてそれまで敗戦までまさに天皇の世界支配を、服従しない者は殺してという方針でずっと行われまして、親様の道の普及を阻んだんですね。でそれが神道天理教会の発生でありますし、その始まりは天理を明神修士が山沢良次郎にそそのかされて、十二神社の神を祀って、イザナギイザナミの国生みの神話を説くようになってですね、この国生みの神話が親様の助け一条を妨げたんです。でそれが敗戦後も経典となって残っているということは、まことに親様に背きっぱなしであるということですね。でそういうことが明治3年に親様が建北年にこう言われまして、明治3年にですね、神奈川の大道千度涼しという御事の理が出た。それに基づいて明治4年に明治天皇の即位の式が天輪王になるという誓いでなしに、輪王勘定という仏教系の儀式でなしに、天孫降臨の姿をそのままもとくっていうんですね、真似をいたしまして、天照大神の神勅に基づいて神武天皇の方針で、服従しない者を殺してでも世界を天皇支配にすると、こういうふうになってしまう。そしてこの年から日本の全国民が戸籍、この戸籍という言葉は奴隷名簿という意味です、古い言葉で。そして戸籍制度ができて6年からはまさに徴兵制が出て、戦争奴隷である国民はと、国民全員戦争奴隷で、戦場へ出ない女は一段下だというような、全くもう天皇政府のですね、差別思想がここにはっきりと出てくるのがこの明治初年だった。それが天輪王明神の時代なんです。で大日本帝国憲法というものが明治22年に出されましたが、その第1行目、国分告げる文という意味があるんですが、そこではこの大日本帝国憲法は天照大神の神勅に基づいて作るということが謳われております。これ大日本帝国憲法を問題にする人でも、この国分を無視している人がいる。第1条、大日本帝国は天皇これを統治するくらいから問題にするんですが、もっと前に第1行目から天照大神の神勅、ご計画に基づいてこの憲法を作った。天理を、八公一宙という天理を教えているのが大日本帝国憲法です。で翌年は教育勅語というのが出ました。これはそういう天皇をいただいて、国民は注意に孝行を尽くして、そして父母に子に敬帝入院に夫婦愛は諸法祝い信じて、こうずっと並べまして、それでもって知能を啓発し特許を成就しなんていうことまで行きまして、一旦環境あれば義勇公に奉仕、もって天上無休の幸運を付与すべし。これ一旦関係あれば義勇公に奉仕がいけないんだという学者多いんですが、自分の恋人のところに犬が吠えたのをバンとやるのは一旦関係あればですよ、義勇公に奉仕てる姿ですよ、これ悪いなんて言わない。 持って天上無休の幸運を付与すべしが問題なすべて親孝行も努力する勉強することもみんなのために犠牲になって働くこともそれを全部ひっくるめて天皇の世界支配に使いなさいと教えているこの一行が教育勅語全体を悪いものにしてるんです。人道教育、この人道というのはヒューマニズムのことじゃありません。世界支配する天皇に仕えろということです。こういう人道という言葉はごまかしですから。天理人道というと宇宙の真理、ヒューマニズムなんて小賢しく解説している学者もまだこの頃出てきました。そんなものに騙されちゃいけません。でそれをですねはっきり正さなくちゃならない。でそのはっきり正すのはですねさっき言いましたように明治41年に明治経典で天理教というものは学術を教える教団になっちゃった。敗戦になって世界一悪い教団という名前が付けられたんです。それを暫定的に昭和22年体制の経典でもって、世界の宗教並みにですね良いことをしろという経典になっているわけです。そして昭和34年のこの教規改正では中山美希の教えにより、ここから中山美希が教えたお勤めが官労大勤めが唯一の真理を教える距離であるという宣言になって通ったんですが、残念ながら経典や公文教室内に教育することでこの明治じゃない昭和34年からの二大神柱さんの教祖に戻れという教育が停止状態になっているんです。その時からちょうど二大神柱さんの復元を停止した時から教制はみるみる下り坂になりました。これはもうどなたも道の友のですね最終ページにグラフが出ております。この月の修科卒業生別席の数、それが1年に一遍今年はっていう統計が出ます。それをトントントントンとこうグラフにしただけで地上激突型グラフなんてみんな呼んでるんですが、この3、40年まさに下り坂一方です。でその状態を責任取った方がいるんです。三大神柱さんが、二大神柱さん亡くなった後90年祭に油達を出す時、山沢さんに書かせてしまったんです。それで館伏にすることが親様の理想に尽くすことであるなんていう油達が出ちまったの。90年祭東京教区をはじめ各教区の当時一日修行会講師団というのがいて勉強していたもんですから、その人たちから次々と本部に抗議が出てまいりました。本部は受け付けなかったんですが、油達に対する質問というのは新柱への質問ですから、その時にその新柱はですね各教区から出てきた質問状に、質問状じゃない質問状に答えまして、10月27日大祭の翌日に油達では建物を建てると言ったけども、各教会回って巡教してみて形は整っているのに各教会が勇んでないと、お勤めによる教会内容を充実しなければいけないという聖類ともに下るお話をしたんです。これは対象は90年祭実行委員と準備委員という正式な委員たちで、これは直属教会長、本部在籍者、各教区長、集会員まで全部含めた人間にそういう聖類ともに下って、油達で館不信という形の不信言ったことは間違い、 お勤めによる教会内容を充実と、こういう話をしたんですが、その時に山沢新党の、まあ、派閥の人たちがですね、新橋さんそんなこと言ったって、そんなことは困りますよ、このテープは持ち出し禁止、地方にも道の友にも載せるな、こういう馬鹿げたことを三大新橋社さんに言いまして、それからこの前の110年祭の前まで、ちょうど90年祭からその110年祭の直前までですね、20年間心臓を両親の叫びを抑えられた前衛新橋らが心臓を痛み切っちゃった。そして10月26日に車椅子で新田講和の場へ出て、後継者今の四大新橋らさんに読み上げさせたのが親様の教えに戻るという復元の宣言だったんです。これが三代四代新橋らの共同宣言と捉えてるんです。でそれは親様のお勤めの教理への復元、その時には畑林表統領が表統領室からパンフレットまで出して、その新柱の復元宣言を応援するというまで出したんですが、その計画もですね、残念ながら実現を阻まれまして、いまだに主要家では親様の教えと似ても似つかない、典型によりこの道始まると言った昭和22年 の、 教典を教育していると、それに基づく全くもう虚構のですね、親様が教えたお勤めの教理がさっぱり表に出てこない広本天理教教祖伝を教えている。あの教祖伝は昭和31年に天理教教典として天理教教祖伝として認めてくださいと言って、天理教教祖伝公案というものが教会本部の山沢新党派の人たち、この時山沢為信という為三さんの息子さんが教会本部の会長だった、その人がこの教祖伝を認めてください新柱に突きつけた。で新柱さんは今日に第16回今日に講習会を開きまして、みんなに質問させました。新柱さんは講師になった。で質問されると嘘ということが次々と、この嘘は答えようがないと、だからこの教祖伝公案は却下という処置を取ったんです。そしたら教会本部の伊沢、それが中山家の新橋は姉も子になって中山を名乗っていたんですが、中山為信さんはですね、教会本部で編纂したもの、教会本部の教育から使用課で教えてどこが悪い、ただ新柱が却下と言ったから、これは現行でしかない、正式な教祖伝じゃないというので、広本と名付けて、いまだに嘘を承知で教えている教祖伝が広本天理教教祖伝なんです。で、そういうはっきりした姿勢をですね、私たちは今しっかりと見直さなくちゃならない。で、それじゃあ何を見直すのかと、こういうふうに言いましたら、お勤めの教理であるということなんです。でお勤めの教理、これがこうしてですね、これも今までの本妻に説いてきましたから、各十二くだり、これをしっかりと捉え直して、十二くだりですね、最初は上半くだり、無くだり目までしか教えていなかったんですが、後にどんどん整備されました。一下り目、上半下り1から6は距離編、7下り目から12下り目は進行編として、
一下り目七下り目とこういうふうに理解する、こういうふうに教えられました。私ら小学生でありながらもう中学校の時に教えられるように当時の戦争中にでにおいてさえこういうふうに教えられたんです。今の教育の方がむしろ明治協定は大ほなりである、真っ向から戦争中言っておりましたから、本当の教育三河村人の勉強の仕方、私たち検事団の人間でも教えられていたんです。リーダーはで、それは一下り目七下り目は物欲に対しまして真の豊かさ三財心陽気づく目の種をまく、一言で言えば二十首の歌はこういうふうにまとめられるんですね。二下り目役下り目は支配欲服従ということにつきまして真の収まり難重助け適材適所の世を作るというまとめです。それから三下り目この下り目はこれはお勤めで教えた共生の調和を教えた関東大勤めをですね天理王の勤めと教えてますから、調和を作る助け合い世界の人は皆も天理王に成人してんだという意味をここで学び取りたいんです。で真理による欲だり目徳だり目は真理による実生活の向上、真理を知ることで矛盾がなくなって悩みもなくなる、体の調和も取れて病気もなくなる、難重の世の中も正される、すべて悩みも病も難重も調和を生み出す頃からとまとめている。で次に五下り目十一下り目は教えどころの作り方あり方を教えたんで、元の地場は親様の声来るも寝る子をさずに解散という心で作られた。そこで学んだ人間が国々ところどころに勤めの地場を作り世界中に助け一応の心を普及することを篠木信というんだ。声来る者の喜ぶさずに解散を世界中で行うのを篠木信というんですね。あんな土運んでまたブルトーザーで戻してまた土運んでるのはあんなもの篠木信じゃありません。あれは篠木信冒涜するもんですね。で無下り目十二下り目は勤めの理による世界づくりということを教えまして、このお勤めという扇の伺いは官老代手を膨らまして持つことによりまして、これが女性を意味するんです。これが男性を意味しまして官老代で、枠には扇は男女ともつきもんでした。常に勝手なことを考えて勝手な答えしないように官老代勤めに基づいて考えよう、官老代勤めに基づいて答えよう、これを扇の伺いと言ったんですね。でそれに基づいて世界づくりやろう、これがお勤め十二下りの意味なんです。そしてその後の心定めというのが神楽勤めなんです。これは最初の官老代で男だね女だねが結ばれてあんたのお腹に育ってます、帯屋有志の時の受精卵、これミクロの世界って言うんですよ。今受精卵というもう顕微鏡じゃなくてわからない世界がぬくみ周期つなぎつっぱり皆調和が取れていて命が始まったんですよというミクロの世界を拡大して教えてるのは元の理です。調和の中から生まれ調和の中で生き続け、調和が乱れたら死んじゃうんですから、人の喜び楽しむように生まれついたのこの私とまとめてる。そして年々経って今日まで育った等身大の姿をやはりぬくみ数奇つなぎつっぱり調和が取れている私だと、この確認のために助け合えば勇む争えば歪む、ここまで育ったこの私と確認する、それならば陽気づくめの世を作る難重助けの生きがいで陽気に暮らす人々の助け合いという、これは 地球上の全人類をこの一坪四方の住む場所、実際一坪四方というと半径一軒でありまして、まあ大体8畳間ですね。もうあの昔の人は半径いくつとか直径いくつなんて言わないで一坪四方って言うんですが、一坪四方の勤め場所は半径一軒ですね。そのまあ広さにすると8畳まで持って勤められる官労大勤めで教えている。これがあのミクロの世界を8畳間、等身大の我々の喜び方を8畳間、世界を8畳間一間に圧縮してみる、ミクロからマクロの世界までの理想をですね、ここに確認するのが神楽勤めなんです。でこれ以外にこの世の真理ないんです。お道は神楽勤めが唯一の助け道であると、教理であると、こういうことをしっかりと捉えたいと思うんです。そして証拠守りということ、証拠守りというのは実はこうして天皇政府の教育が始まったときに、昔天皇政府が明治になって出現する以前は寺受け制度というのがありました。寺受け制度というのはキリシタンが入ってきまして、そして、大体なんだかんだ言っても当時のキリシタンは侵略の 手先でした。ゼスリストというイエズス会というのはですね、大体宣教師を送りまして振幅させておいて、そこへ軍隊を送ってどんどんどんどん植民地を作ってきたんです。それを見抜いた日本は鎖国政策を取りました。キリシタンとそれから、当時ですね共産思想の先、まあ、バシリと言われた密連宗不正不純派と言われたのがあったんですが、お寺に住民登録しまして、お寺の和尚さんがキリシタンでもありません、日蓮宗不正不純派でもありませんという証明書を出さないと旅できなかったんです。これがうちの檀家の証拠でありますという証拠守りだったんです。お寺さんがお寺に住民登録した人に対しましてキリシタンではありませんという証明を出した、これがキリシタンでない証拠の守りだったんです。でそれを今度天皇が仏弟子から生き神様になった、奥下さんが大納言だ小納言だって言って宮中の役についたものはそのまま役についてますが、家族はですねほとんど藤原氏の氏寺であります興福寺の坊さんになってた。ところが天皇が生き神様になったから隣の氏神様、藤原氏の氏神様春日大社に神職になっちまった。そうすると失業なんです。持病はないし、お説教や仏教の勉強もしないで、それじゃというので各神社がですね、例えば大和神社は大和の大和号を天皇家に国譲りした時のその氏神様の子孫の親戚だというような人が神主と務めていたんです。ところがその神道を国の方針にするというのに、この神社の神主は我が家で継ぐんだという社家を許さんという言いがかりつけまして、それで今まで興福寺の坊さんであった人を春日大社の神職にして、それを各神社の宮司として派遣しまして、今までの社家を追い出した。これが一子相模の神なんて言っていた神職が追い出された。それで御神体まで変えてしまった。今まで親元神社は戦争放棄の八千方向だ矛だった。それで王位が勾玉で それで見通しの神、王位を捨て自分の命を捨てて民を守ったという大黒様、この神というので、実りをやつかいつしねという稲をもみをですね、やつかみもみをご神体にしたのが見通しの神、収穫の神だった。それを天皇家の尊厳と思ったらみんなそんなことを言ってられないというので三種の神器に変えました。勾玉と草薙の剣と、まあ、あの八田の鏡に変えて、それで新しく任命された神主さんが農民を豊かにした福の神よりも暴力で支配した天皇家が偉いんだという教育に切り替えたのが大教員制度だった、天理人道教育だった。それでそれが小大和神社も小教員、磯の神神社も小教員というこの形でいた時に、この磯の神神社小教員の神宮じゃなかった、まだ神社だった、その傘下の天林王明神というところに住民登録制、それを受け付けるのが校長である。ですから天林王明神のある主屋敷村のたった二十数個の校長として、修二さんが校長、中山修二という名前が残って、そこで神道教育までやるという方針になったんで、そういうことが校長制度が廃止になりましてですね、そんな観察の札持ってなくてもいいというふうになりましたら、それじゃあ中山家校長廃止、たった2年間の校長ということになっているわけです。でもそういうことを小大和神社へお筆先を持っていきまして、今の天理人道教育はあの家頭たちのと同じ侵略思想である、植民地政策を持つ侵略思想である、これは悪であるという断定をしたのが松尾中田両名を小大和神社を送ってお筆先を持って問答をやったという姿なんです。それで、まあ、あの天領明神が警察の手で取り払いになると、親様が助け一条の道を教えろというのに逆らって天皇制軍国主義を教えていた修二さんの神社を親様が小教員へ抗議をする形でもって廃止したんですね。それは山村御殿への親様のご苦労というのは県庁がそれを取り調べるに対する答えであったんで、そういう状況は来月の講座に続けて行うことにいたします。今日はこれで終わります。質問がございましたら その当時修二さんと股間さんということが今大変に誤解されてるんです。修二さん、まあ、これがですね、あまりにもはっきりしております、はっきりしていることが間違って伝えられてるんでこれは伝えたいんですが、その修二と股間ですね、修二さんと後漢さんというのは古州といったら男の長男修二で、後漢というのは末っ子の娘、古州とは縁がないみたいに思っているんです。ところが嘉永6年という時、これは善兵衛さんが死んだ時です。これここに今度横でもって書いてますね、天領明神の頃と。善兵衛さん死亡と言った時に修二はもう立教の時から16年前の立教の時からですね、足が悪くて農業できなかったんですね。ですから農家善兵衛さんの家を継いだのは股間は
婿さんもらって、藤助さんという婿さんもらって、これは
押坂村の親様の妹桑子さんの子供
藤助さんと一緒になりまして、股間夫婦が善兵衛さん死んだ時、農家
善兵衛家の、あの跡取りだったんです。それでこの拡張制度というか封建時代はですね、あの1400